死というのは本当に現実ですね。確実で、私たちをこの地上から取り去ってしまいます。そしてこれを誰も避けて通ることはできませんね。私たちは罪を犯したために、誰もこの死という裁きから逃れることはできません。死こそ私たち人間の最大の災いと言ってもいいでしょう。そして死は私たちにとってもう一番恐ろしいものではないでしょうか。人として来られたイエス・キリストも私たちと同じように死というものを悲しまれ、そして死を恐れ、死に対して悩みを持たれた方であると言えると思います。また残された遺族と共に悲しまれ、そして、遺族を励まし、遺族に対して希望を与えようとしておられる、そういう姿を見ることができます。全能であるイエス・キリストが死を恐れたというのは少し考えにくいことかもしれません。しかしこの後ヨハネの福音書の中では、ゲッセマネに祈られるイエス様の姿が描かれております。そのゲッセマネのところでイエス様は、この後自分が受ける十字架での苦しみと死を思い、そしてもだえ苦しまれ、もう血が滴るように汗を流して父なる神様に祈れるんです。何と祈ったか、父よ、もしできることでしたら、この杯を、この苦しみを私から取り去ってください、取り除いてくださいとイエス・キリストは祈られるわけです。ですから私たちと同じようにイエス・キリストも痛みを感じ、悲しまれ、苦しまれたんだということを私たちは聖書から知ることができます。ですからこのマリアたちが自分の兄弟ラザロの死を思って、本当に深い悲しみに陥っているときに、それに同情し、救い主も涙を流されたと聖書は教えているわけです。長生きをしたい、一秒でも長く生きていきたいというのは、私たち人間の、まあ、皆さんの願いであると思います。また人類の永遠のテーマではないでしょうか。長生きしたい。でそのために私たちは一生懸命、いろんなことをするんじゃないですか。健康を考えて、健康のためにはいろいろな手段を講じますよね。運動をしたり、また日常生活で食べるもの、飲むものに気を使ったり、そんなことをして私たちは自分の健康管理に よく気を使います。私も最近よくそういうことを、まあ、気を使っていますし、まあ、よくね、説教の中でもお話しするんですけれども、本当に私たちは健康に注意します。一秒でも長く生きたいからなんです。一秒でももう病気にかかりたくなくて、痛い思いをしたくなくて、そして、本当に長生きしたい、そういう願いからでしょう。高いお金を払って病院代を払います。最近その医学の分野においてはですね、何とかして、この難病と言われるものに対しての新薬、新しい薬を開発しようとして、もうたくさんの技術者が、開発者が苦労を重ねています。で、一ついい新薬ができると、まあ、その会社はものすごい儲かるわけですね。で、まあ、そういったこともあるんでしょうけれども、本当に、病気を治したいという一心から本当に懸命になって、そういう新しい薬を開発している人たちも多くいるわけです。また最近の、研究の中ではですね、人工的に私たちの細胞をちょっと一部を取って、それでそれをですね、培養していくことによって、人間のいろいろな部分を作り出そうとする、そういう研究がなされているんですね。特に京都大学の方で一人の教授がですね、そういうチームを作って、この万能細胞、もう iPS 細胞と呼ばれるものを作って、そしてそれをですね、培養していくことによって、まあ、人間のですね、皮膚の一部を、そのものを作り出したり、あるいは、将来的にはですね、臓器、胃とか肺とか、心臓とか、 そういったものの部首をですね作り出そうとしている、そういう研究がずっとなされているんです。もうかなりそれは進んでいるそうですけれども、そうなるともう私たちは嬉しいですね。もし、やけどとか、シミでですね、この皮膚がダメになったらですね、その部分を切り取って、その万能細胞でできた皮膚をペタッと貼り付ければいいわけです。もし、肺がですねもう癌で侵されてダメになってしまったらば、その人工、万能細胞で作った、新しい肺をですね持ってきて、そこに、交換すればいいわけです。ちょうど、まあ、車の修理工場と同じですね、この部分が壊れたら新しいものをもう持ってきて付け替える、そういうことが実際に研究されてかなり進んでいるということです。もしかするとそれが、その研究がですね成功して、実際にそういうふうな人工的に作るパーツがですねできるようになったら、もっともっと人間の寿命は伸びるでしょうし、私たちも健康な生活が送ることができるようになるんですから、まあ、ちょっと未来は明るいかもしれません。そういったことにおいてはですね、でも元にあるのは誰もが長生きしたい、その裏には死にたくない、死なせたくないということが私たちの本来の願いだからですね。死は最後の敵。パウロはコリントの手紙の中でですね、死を私たちの最後の敵であるというふうに呼んでいます。もう最終的な敵、最後の敵が死というものです。そしてその死を滅ぼすためにイエス・キリストは来られたんだと聖書の中でパウロは書いております。最後の敵である死をイエス・キリストを滅ぼされると書いてあるんですね。実際に本当に死がある限り私たちは不安です。死の恐怖に怯えていなければなりません。誰も死に打ち勝つことができません。ですがその死に勝利するためにイエス・キリストは来られたわけです。どうやってイエス・キリストは勝利されたんですか。それはこのラザロのよみがえりでわかるわけです。イエス・キリストは死を司ることのできるお方です。ラザロをよみがえらせる。そしてその後イエス・キリストはご自身が十字架にかかって死なれ、そして墓の中からよみがえられたわけですね。ご自身がご自身の義によってよみがえった。まさにイエス・キリストだけがご自身でよみがえることのできるお方であったわけです。ですからイエス・キリストこそ死を打ち破った方として聖書の中で出てくるわけですね。私はよみがえりです、命ですとイエス様はおっしゃいました。まさにその通りなんです。イエス様はよみがえりです、命です。そして同時に私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありませんと言われました。つまりイエス・キリストを信じる者、イエス・キリストにある者は死というものからもう解放されているというんです。罪が許されているからもうクリスチャンの人たちは死ぬ必要がないんです。死ぬ運命がないんですよとここで聖書を教えているわけです。まあそう言うとですね、クリスチャンじゃない人はでもクリスチャンもちゃんと死ぬじゃないですか、聖書は何を言ってるんですかというふうにですね、質問されるでしょう。でもそういう人たちにイエス様が答えられるならば何と言われるかというと、イエス様はこう言うと思います。いえ、彼らは死んだのではないんだ、彼らは今眠っているんですとイエス様はおっしゃると思うんです。ちょうどラザロの時の出来事においてもイエス様は、私の友ラザロは今眠っています、私はラザロを眠りから起こすために行くのですとおっしゃっているんです。人々は分かりませんでした。何をイエス様がおっしゃっているのか、眠っているんだったら助かるでしょう、起きるでしょうと言ったんですけども、いや、イエス様はラザロは確かに死んだんですと、まあ、説明されているんですけれども、イエス様の気持ちの中では、考えの中では、 ラザロは眠っているんですよ。そうイエス様は考えておられるわけですね。ラザロの体が腐り始めてもイエス様の目には彼は眠っているのです。このことはですね、聖書の中を見ていくときにいつもそうなんですね。あの街道管理者のヤイロという人がいました。彼には娘がいて12歳にもならない娘がいました。その娘が亡くなったときに、その娘に対してもイエス様は彼女は眠っているのですとおっしゃっているんですね。それは将来必ず彼女は息を吹き返すから、だから眠っているんだとイエス様はおっしゃっているわけです。ここは大切なことですから、もう一つ聖書箇所を開きたいと思います。またこのヨハネの福音書戻りますけれども、第一テサロニケの4章というところをお開きいただきたいと思うんです。第一テサロニケの4章13節から18節のところです。これはイエス様の再臨のことが書いてある聖書箇所ですけれども、もうクリスチャンにとっては希望となる御言葉の箇所であります。第一テサロニケの4章の13節からお読みいたします。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくはありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。ここでパウロはキリストにあって死んだ人たちに対して、眠った人々というふうにイエス様と同じ考えで言葉を言ってるんですね。14節、私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れて来られるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになりますと、このように空中敬虚のことについて、この箇所にまとめてあります。ちょっと気をつけてもらいたいのは、眠った人々のことについてパウロは何と言っているかというと、その眠った人々をイエス様は再臨の時に連れてこられるというふうに書いてありますよね。14節のところでイエス様は連れてこられる。でも眠っているということとどう関係があるのか、16節に行くと、キリストにある死者がまず初めによみがえりということが書いてあります。じゃあ何を言っているのかというと、クリスチャンが死んで体はどうなるかというと、体は眠るんです。ただ私たちの霊と魂は主のもとに行くんです。だからイエス様が空中敬虚されるときに、私たちの霊と魂は主と共にありますから、主と共に一緒に来るんですね。そして私たちの眠っている体はよみがえるんだと言うんです。もう火葬場に焼かれてしまって、眠ってしまった兄弟の体はありませんよ。でも灰になってもそのものはあるわけですよね。その物質はあるわけです。ラザロの体は腐っていました。腐りかけていましたけれども、イエス様は彼は眠っているんですおっしゃっているんです。灰になっても私たちの体は眠っているんです。そしてイエス様が来られるときに、その眠っている兄弟姉妹たちの体はよみがえって、そして永遠に主と共に栄光の体に変えられて住むようになるんだと聖書を教えてるんですね。ちょっと細かいところですけれども、ぜひそういったことを覚えていただくと、またそれは励ましになるかと思います。愛する人を失った人にとってはこれは何という慰めな言葉でしょうか。キリストを信じる人はですから死を恐れる必要は本当にありません。パウロと共に 生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですと私たちは言うことができるんじゃないでしょうか。ではヨハネの福音書の方にもう一度戻ってください。11章の方です。ヨハネの福音書の11章のところで、イエス様が墓に着かれると何と言われたかというと、その石を取り除きなさいと突然言い出されます。マルタたちはですね、驚いて、もう4日も経っているのでもう臭く臭ってますよ、そういうふうにもうイエス様の無謀な命令をですね、止めに入られるわけです。そんな無茶言わないでくださいと、もうダメですよ。彼女のマルタの言葉にはもう私は諦めましたという気持ちが現れているんじゃないでしょうか。ラザロが生きている間はこの病気が治るんじゃないかと思って、そういう希望を抱いてイエス様を来ていただきたかった。でも待てど暮らせどイエス様が来られずに、もうラザロが死んだ時に彼女はそれまで持っていた希望からもうなんていうか諦めになってしまったんでしょ。願い届かず、ラザロが死んで4日も経っていた。もう泣いて涙も枯れ果ててしまってる頃じゃないでしょうか。4日も過ぎると、その時にイエス様が来られたと言って何の希望があろうかとマルタは思ったんじゃないでしょうか。病人を癒すことのできるイエス様がおられてもラザロを取り戻すことは不可能だと彼女は思ったわけです。死という現実の前に彼女の希望もまさに墓の中に葬ってしまった。そして残ったのは本当に諦めであったわけです。しかしこのマルタに対してイエス様はもう一度教えられます。もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。マルタに対してもう一度信仰を持ちなさいよ、私の言葉を信じなさいよとイエス様はおっしゃるわけです。そしてそのイエス様の言葉は決して単なる、この遺族に対する慰めの言葉ではないですね。私を信じる者は死んでも生きるのですと語られたイエス様の言葉は現実のことになります。イエス様の言葉はいつも真実ですね。イエス様が生き返ると言えば生き返ります。目が開くと言えば目が開かれるんです。イエス様が私は裁くと言えばイエス様は必ず裁かれるお方なんです。ですからイエス様の言葉は願望とか希望とか慰めではなくて全て現実なんですよね。でも私たちはこの福音書の中に出てくるイエス様の言葉を聞いたときにいつも不信仰のせいでしょうか、割り引いて考えてしまう、そうじゃないでしょうか。主が再び私たちを迎えに帰ってきてくださるという言葉を聖書の中で聞いたときに私たちは割り引いて考えてしまって、まあそのうち将来そんなことがあるかもしれないけれども私が生きているうちには無理だろう、10年20年のうちには無理だろうと自分にはあまり関係がないこととして考えてしまうんじゃないでしょうか。主の言葉を信じると言いながら私たちは多くの場合9割引き、1割引き、2割引き、3割引きじゃなくてもう9割引きぐらいしてイエス様の言葉を受け取るんじゃないでしょうか。イエス様が信じる者は永遠の命を持つ、天国へ導かれるんだと言っても天国の祝福について9割引きして聞きますから、天国に行くことの喜びが私たちは1割しか残らないわけです。またハデスとゲヘナの苦しみについて聖書が教えるときに私たちはその苦しみを9割引きして考えます。そうするとハデスとゲヘナの苦しみもそれほど大したものとして自分の心にとどまらないわけです。ある牧師がこう言いました。もし私たちが 地獄の苦しみを一瞬でも味わうことができたならば、その人は生涯福音宣教に命を懸けるでしょう。誰もあんな苦しい場所へ行ってもらいたくないと思うからです。反対に、もし私たちが天国の祝福を1秒でも味わうことができたら、その人は一生涯天国に憧れ、喜びを持って歩むでしょうと言ってるわけです。確かにそうだと思いますね。もし、私が天国の祝福を味わうことができたならば、この地上でですよ、この地上で天国の光景を本当に見ることができたならば、私たちはもうどうでしょう、決して信仰がぐらつかなくて、もう本当に天国を見据えてまっすぐに信仰の道を歩むんじゃないでしょうか。ああ、私にはこの場所が用意されているんだと本当に信じるならば、私たちはどんな災いも恐れずに歩むことができるんじゃないかと思うわけです。残念なことに私たちは割り引いて御言葉を受け取ってしまいます。マルタもイエス様の言葉を割り引いて信じました。あなたの兄弟がよみがえりますと言われたときに、彼女は慰めの言葉としか受け取りませんでした。ですからもう一度イエス様は彼女に言わなければなりませんでした。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。叱責の言葉、それに近い言葉ですね。人々はどうしたかというと、まあ、イエス様の気迫に押されたかもしれません。また生き返るかもしれないというふうに信じたかもしれませんね。いずれにせよ、彼らはラザロの葬られている墓の前に立てかけられている石を取り除けます。そしてイエス様は目を天に向けられて祈られるわけです。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。イエス様は神の御子として、救い主として、ご自分の祈り願いを必ず父なる神様が聞いてくださることを知っておりました。ですからもう祈る前からラザロがよみがえることを知っておられました。ですからわざわざあえてそのような祈りをする必要がないんですけれども、私たちが信じるために、イエス・キリストこそ救い主であるということを信じるために祈ったんだということをおっしゃっているんです。そして最後に大声で叫ばれます。ラザロよ、出てきなさい。大きな声で叫ばれます。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま、もうミイラ状態になっているんでしょうね、出てきた。彼の顔は布切れで包まれていたと聖書は記しています。なんと驚くべき印でしょう。人々はもう包帯を取り除いて、布を取り除いて、恐る恐るラザロの顔を覗き込んだでしょう。もう腐りかけていると思っていたラザロの顔が完全にきれいな元通りのラザロの顔になっていたのを見たときに、人々はもう涙を持って喜んだことだと私は思いますね。イエス様の印は完全なんです。ラザロの腐りかけた体は元の通りに健康な体になっていました。何の病気で死んだか聖書書いてませんけれども、その病気も完全に癒されたでしょう。ラザロの体は完全に癒されたわけです。もちろんラザロは生き返って、その後何年生きたか分かりません。もう一度彼は死ぬことが起こるんですけれども、それでもラザロは眠っているわけですよね。前回のメッセージの時にでもお話ししたんですけれども、 このラザロの腐りかけた体のよみがえりは神様のご計画の多くを私たちに教えてくださいます。ここにも書いたんですけれども、一つはイエス・キリストが死を打ち破られるお方であるということを示すわけですね。イエス様こそ私たちの死の問題を解決するお方、私たちを死の問題から解放してくださるお方なんですよ。そして2番目としては、イエス様ご自身が墓の中からよみがえられるということのひな形ですね。3番目は、将来死者がキリストの声を聞いてよみがえることのひな形です。すべての死んだ人たちがイエス・キリストの出てきなさいというこの言葉を聞いてみんながよみがえる、その時が来るんだということのひな形なんですよ。すでに、学んだところなんですけれども、5章のところ、ヨハネの福音書の5章を開いてください。5章の28節と29節をお読みします。そこで、こう書いてあります。5章の28節29節、このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。聖書はこう書いてあります。つまりイエス・キリストの声を聞いて全ての死んだ人が生き返る時が来るんだ、出てきなさいというイエス様の言葉によってよみがえるわけです。永遠の祝福によみがえる人と、永遠の裁きによみがえる人と、二通りのよみがえりになります。私たちはキリストにある人は幸いですね。本当に死を打ち破ったお方を私たちはうちに宿してますから、このイエス様と共に私たちもよみがえり、イエス様と共に天の祝福に預かるという、その幸いをいただいていることはなんと素晴らしいことでしょうか。将来、まあ、何年後か分かりませんけれども、もし私が死んで葬られた時に、その後必ず山添浩二よ出てきなさいというイエス様の言葉を聞く時が来るんだ、そのことを信じますね。大していいことをしてないんですけれども、善を行った者はって書いてあるんですけども、大して善を行ってはいないんですけれども、イエス・キリストを信じたというその恵みによって私たちは永遠の命を受けると信じております。その時に皆さんの名前も必ず呼ばれるわけです。まるまる兄弟よ、まるまる姉妹よ、出てきなさい。その時にキリストにあるものは永遠、栄光の体を持って本当に素晴らしい祝福の中に預かるんだという、そういう希望を私たちはいただいてますから、なんと素晴らしいでしょうか。死は私たちにとって何もなさない、私たちは死から解放されているんだ。今朝ぜひこのことを覚えてください。そしてなお、今なお滅びに向かっている人たちにこの祝福を持って、どうかこの祝福に入るように私たちは祈り取りなしていく必要があるということをますます覚えようではないでしょうか。福音宣教が本当に私たちには必要であるということを覚えることが大切であると思います。ではお祈りしたいと思います。天の父なる神様、今朝ラザロのよみがえりの記事を通して多くのことを学びました。人間にとって死は最後の敵であると聖書に記してあります。そして私たちはこの生きている間中、死に対して恐れ、一秒でも長く生きたいと願うものであります。しかしイエス様の言葉の通りに私たちが信じるならば、私たちは死に対して打ち勝つものであり、死は私たちに対して何の力もないんだということを覚えました。私たちは眠りに つくかもしれません。しかし私たちの霊と魂は主のもとに行くんだということを覚えて感謝をいたします。この永遠の祝福をいただいてますから、今この短い時間、この地上にいる期間を私たちは主の証人としてしっかりと主の福音を携えて歩むことができるように助けてください。本当に弱いものであります。力のないものでありますけれども、この教会に集う一人一人の力を合わせて、心を一つにして、イエス様の栄光を表しつつ、そして主の福音を広めていくことができるように、私たちの教会を祝福してください。そして一人一人が主の霊に満たされて歩むことができるように導いてください。今朝本当にこのラザロのよみがえりの記事を通して教えられたことを心から感謝をいたします。主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りをいたします。アーメン。